さあ、今日から新しいトラック、AI と業務自動化です。第一章のテーマは、業務自動化の全体像とロイ。いきなり難しそうな。自動化って、何でもかんでも AI でやっちゃえ、って話ですか？
ああ、まさにその、何でもかんでも、が、今日一番止めたい発想なんです。前のトラック、FP&A の最後で、私たち、AI は叩き台、判断は人。自動化は下から聞くって方向づけをしました。じゃあ具体的に何をどの手段でいくらかけて自動化するのか。その投資判断が今日のテーマです。
投資判断、なんか急に会計士っぽい言葉になりましたね。
そうなんですよ。で、今日の結論を先に言っちゃいますね。自動化はできるからやるじゃなくて投資として合うからやる。会計士の最大の武器は技術の目利きじゃなくてロイと統制でやらない自動化を決められることなんです。
やらない自動化を決める、やるじゃなくて、
そこ逆説的で面白いでしょう。ビル・ゲイツの有名な言葉があって、効率的な業務に自動化を当てれば効率が増幅する。でも非効率な業務に自動化を当てれば非効率が増幅する。
壊れた業務を自動化すると壊れたまま早くなる。
その通り。だから順番が大事で、まず現状を可視化して、何を自動化すべきか選んで、手段を選んで、ロイで判断して、統制を設計する。この5ステップを、今日は1個の具体例で最後まで通します。題材は、おなじみグローバル EC 日本法人。今回は、入金消し込み、銀行照合、っていう、地味だけど重い経理業務を自動化する案件です。
まず、その、何を自動化すべきか。会社の業務って山ほどありますよね。どこから選ぶんですか？
いい質問。自動化に向く業務には、はっきり4つの条件があるんです。定型、高頻度、ルールベース、大量。この4つが揃うほど、ロイは高くてリスクは低い。
定型、高頻度、ルールベース、大量。1個ずつお願いします。
定型は、手順と入力、出力が決まってること。高頻度は、日時とか月次で繰り返すこと。ルールベースは、判断が、もしこうならこうっていう異不全に落ちること。大量は件数が多いこと。件数が多いほど削減できる工数が大きいですからね。
なるほど。じゃあ逆に向かないのは、
判断とか例外が多いやつ。予算交渉とか監査人への対応とか。あれを無理に自動化しようとすると、例外に対応するルールが無限に増えて結局壊れやすくなる。会計の仕事で4条件が一番揃うのは、照合、消し込み、定型仕分け、経費チェック。つまり、記録する経理の中核なんです。
そこを自動化して、人は判断に回ると。でも、その、どれが定型かって、誰が決めるんですか？担当者の感覚ですか？
そこが今日の1個目の勘。プロセスマイニングっていう手法があるんです。セローニスっていうツールが有名で、これ、システムのログ、誰がいつ何をしたっていう記録から、業務の本当の流れを自動で描き出す。
本当の流れ、手順書とは違うんですか？
全然違うんですよ。手順書は3ステップでやるはずって書いてある。でもログを見ると、実際は差し戻しとか手戻りで平均7ステップかかってる、みたいな。担当者は、消し込みは定型作業です、って言うけど、ログを見ると、7割は自動でマッチできるけど、3割は多通過とか、一部入金とか、返品の総裁で人が例外処理してる。
その7割と3割がデータで見える。
そう。そしてこの7割っていう数字が、後で出てくるロイ計算の自動化可能率 70% の根拠になるんです。プロセスマイニングは、自動化できる部分と人に残す部分の境界線を感覚じゃなくてデータで引く道具なんですね。
じゃあ対象が決まったとして、次はどうやって自動化するかですよね。手段っていろいろあるんですか？
大きく4つ。RPA、API 連携、iPaaS、そして AI。会計士が抑えるべきは、堅牢性、つまり壊れにくさと柔軟性のトレードオフです。
まず RPA から。よく聞きますよね。RPA。
RPA は、人が画面を操作するのをロボットが代わりに再現するやつ。既存のシステムを一切改修しなくていいから、導入が早い。でも、致命的な弱点があって、画面が少し変わっただけで壊れるんです。
ああ、システムがアップデートされたら止まっちゃう。
そう、しかも止まったことに気づかないまま月次決算の直前に発覚みたいな。だから私は言うんです、 RPA は最後の手段であって最初の手段じゃないと。
最初じゃなくて最後。じゃあ最初は何なんですか？
API 連携か iPaaS。 API っていうのはシステム同士をデータで直接つなぐ仕組み。画面を経由しないから堅牢で早い。 iPaaS はその API 連携をプログラミングなしでノーコードで束ねられるサービス。銀行と会計システムと EC のサイトを iPaaS でつなぐみたいな。
なるほど。じゃあ AI は？
AI は非定型なもの、判断がいるもの、文書処理に使う。 OCR で領収書を読むとか取引を分類するとか。ただし AI は確率的で間違えることもある。ハルシネーションって言って最もらしい嘘をつくこともある。だから AI は自動化じゃなくて判断の補助。候補を出させて最後は人が承認する。この話は次の M2 でみっちりやります。
じゃあ入金消し込みはどの手段になるんですか？
実は単一手段じゃなくてハイブリッドになるんです。 iPaaS を幹にして銀行と会計をつなぐ。どうしても API がない地場銀行の明細だけ RPA で補う。多通貨とか一部入金の例外は AI が候補を出して人が承認する。堅牢な幹を先に引いて壊れやすい RPA は最小限、判断は AI プラス人。この順番が大事なんです。
さあ、ここからが会計士の本領ですよね。ロイ、いくらへするのか。
待ってました。式はシンプルです。年間便益イコール、削減できる工数×フルコストの時間単価。
フルコストの時間単価、ただの時給じゃないんですか？
ここ、会計士の腕の見せどころ。時給だけじゃなくて、社会保険とか、賞与とか、オフィスや IT の間接費まで含めた完全な人件費で測るんです。だいたい表面給与の 1.3 倍から 1.6 倍。ここを表面時給で安く見積もると、便益を過小評価しちゃう。
なるほど。じゃあ、実際の数字でいきましょう。
入金消し込み、月に200時間かかってます。フルコストの時間単価が5000円。だから年間の工数コストは、200時間かける12ヶ月かける5000円で、1200万円。
一年で1200万もこの作業にかかってるんですね。
そう。で、プロセスマイニングで分かった自動化可能率が 70%。だから年間の便益は1200万 ×70% で840万円。
840万、浮く。じゃあ、これが丸々儲け、ではないですよね。
そこ、鋭い。コストを引かなきゃ。この製品を買うと、初期の導入費が800万円、一回きり。そして年間の運用、保守が300万円。だから、年間のネット便益は、840万引く300万で、540万円。
540万。じゃあ、初期の800万を、540万で割ると。
回収期間、ペイバックは、800÷540 で、約 1.48 年。だいたい18ヶ月です。
1年半で元が取れる。あ、でも初年度は、初期800万があるから。
そこ、すごく大事なポイント。初年度は必ず赤字なんです。便益840、引く運用300、引く初期800で、マイナス260万。ここで、初年度赤字だから却下、って短視眼になっちゃダメ。3年で見ると、累計のネットはプラス820万になる。自動化は、初年度で元を取るものじゃなくて、中期の投資なんです。
なるほど。複数年で見る。それを経営に分からせるのが、会計士の仕事。
そう。しかも、もう一歩踏み込める。T2 で習ったワック、割引率を使って NPV を出すんです。割引率 10% で、3年分のキャッシュフローを割引くと、NPV はプラス543万円。
時間の価値まで考えても、プラス543万。
そう。業務が楽になります。じゃなくて、ワックで割り引いてもプラス543万です。って言い切れる。これが他の部門と違う会計士の説得力なんです。
さっき製品を買うとって言いましたよね。自分で作る選択肢もあるんじゃないですか？
あります。それがビルドバーサスバイ。作るか買うか。ここ、罠があるんですよ。内製で作ると初期は安く見えるんです。買うと初期800万。 でも内製なら400万で作れたりする。
じゃあ作った方が絵じゃないですか。
そう思うでしょう。でも保守で逆転するんです。内製は作って終わりじゃない。システムが変わるたび、 OS が更新されるたび、担当者が辞めるたびに保守コストがかかり続ける。この例だと内製の年間保守は500万、買った場合の300万より高い。
あ、じゃあ3年で計算すると、
買う場合は800プラス300×3 年で3年トータル1700万、内製は400プラス 500×3 年で1900万。初期は内製が安いのに、3年のトータルでは買う方が安くなる。
逆転する。じゃあいつ作るのが正解なんですか。
その自動化が競争優位の源泉で、標準品が存在しない時だけ。消し込みとか照合ってどの会社もやることですよね。差別化にならない。だったら買う。逆にあなたが個人開発でやってる株スカウトの独自ロジックみたいな差別化の核だけ自分で作る。ニコラス・カーっていう人が、 IT はもはや差別化要素じゃない、コモディティは買えって言ってて、まさにそれです。
差別化しない業務は買い、差別化する業務だけ作る。わかりやすい。ここまでいい話ばかりでしたけど、自動化の怖いところないんですか。
あります。3つ。壊れやすい RPA、 保守負債、そして一番怖いのが自動化した誤り。
自動化した誤り、
会計士としてはこれが最悪なんです。間違ったルールを自動化は高速に大量に適用する。手作業なら1日20件やってて、あれおかしいなって気づくミスが、自動化だと1日2000件、誰のチェックも通らずにざーっと流れちゃう。
うわ、手作業なら気づけたのに、早いから被害も大きい。
そう、自動化は早く正しくもするけど、早く間違えもする。早いほど被害はでかい。だから自動化には手作業以上の統制がいるんです。
統制、あ、そこも会計士の得意分野。
まさに SOX、 内部統制の発想を自動化に持ち込む。4点セットがあって、1、稼働監視、止まったらアラートが鳴る。2、サンプリング検証、全件じゃなくて抜き取りで自動の結果を人が検算する。3、例外エスカレーション、判断がいる3割は人に回す。4、監査証跡、誰がいつ何を自動処理したかログを残す。
監視、検証、例外、証跡、この4つ。
この4点がない自動化はロイがプラスでも私は承認しません。統制のない自動化は効率化じゃなくてリスクの量産だから。
今日は盛りだくさんでしたね。最後にギュッとまとめてもらえますか。
はい。自動化の意思決定は4つの問い。何を、どう、いくらで、どう守るか。何を、は定型、高頻度、ルールベース大量の4条件をプロセスマイニングでデータで見る。どう、は API スラッシュ iPaaS を幹に、 RPA は最小限、 AI は判断補助。いくら、はロイ、今日の例だと便益840万、ネット540万、ペイバック18ヶ月、 NPV プラス543万。
そしてどう守るか。
統制4点セット、監視、検証、例外承認、証跡、そして作るか買うかは差別化しない業務は買う。この案件は NPV プラス、統制あり、買いで実装、で投資家。経営には BLUF で NPV プラス543万、ペイバック18ヶ月、統制4点付きって最初の1行で言い切る。
業務が楽になります、じゃなくて、
そう、技術のお願いじゃなくて、ファイナンスの投資判断にした瞬間、会計士が主導権を握れる。それが AI 時代の会計士の生き方なんです。
次回は、
次の M2 は今日ちょっとだけ出た AI の正体、生成 AI、 LLM ってそもそも何ができて何ができないのか、なんで嘘をつくのか。今日の4手段の最後、一番強力で一番危ういやつを解剖します。
楽しみです。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。